Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、オンソンブルンフランセプレゼンツ、アラキャフェットにようこそ。カフェテリアでお茶を飲みながら、ゆっくり楽しくおしゃべりしている、そんな楽しい番組です。メインパーソナリティのやすこです。今日もよろしくお願いいたします。さて、本日は先週に続きまして、ランゲージスタジオ丸を主催されている丸さんの第2回目のインタビューとなります。こんにちは、丸さん。
こんにちは、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは早速なんですけど、先週に続きましてですね、ちょっとだけ自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、皆さんはじめまして、マルと申します。アンサンブルアンフランセでフランス語を勉強し始めて、1年経ちました。まだまだ入門の私なんですけれど、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。また入門なんてね、1年もされているのでしたら、もういい感じなんじゃないでしょうか。
いやいやいや、とんでもありません。
さて、普段は日本語をね、こう教えていらっしゃるということなんですけれども、本日はフランスの方にお話を持っていきましてですね、はい、なぜ、マルさんがフランス語を勉強するきっかけとなったストーリーなんていうのをちょっとお話ししていただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、実は、大学の時、第二外国語でフランス語を取ったんですが、とても楽しみにしてフランス語の勉強を始めたにもかかわらず、まず最初にフランス語にの名詞に男と女があるっていうのにものすごくびっくりしまして、誰が決めたんだ、なんでこれは女でなんでこれは男なんだっていうところで、もうそこで引っかかってしまいまして、もう本当にテキストの1ページ目ですよね。それでもう私の頭の中は大混乱してしまいまして、で、言葉の覚え方もその英語だったら、何かしらこう覚えるきっかけみたいなのがあるけれど、何の拠り所もないままに覚えなきゃいけないっていうので、とても覚えるのにも時間がかかったし、そんなもので、ゆっくりしていた授業なんですけれども、それでもついていくことができず、夏休みになる前、先生のところにわざわざ行きまして、先生すみません、ちょっとフランス語私にはとても無理そうなので、単位いりませんからやめさせてくださいと言って、もう2ヶ月ぐらいでフランス語をギブアップしたっていう経験がありました。で、それが多分ずっと心の中で引っかかっていたんでしょうね。で、人生もだんだん半世紀以上生きることになってしまいまして、で、そろそろ就活といいますか、終わりに向けて何をするっていうことをちょっと考え始めまして、まあそんなに真剣にではないんですけど、とりあえずまだやりてないこと、やりたいことをまたやってみようと思って、で、考えたのが、フランス語。一回諦めたフランス語、もう一回ちょっとやらないとまずいなって思いまして、で、こちらで勉強を始めさせていただきました。
なるほど。では、リベンジみたいな感じですか？
そうですね。本当に自分へのリベンジです。
なので、そちらのリベンジは果たせましたか？
はい、もう最初にギブアップした時点が、教科書の1ページ目2ページ目だったので、ちょっと頑張りまして、昔勉強したところ以上はやらなきゃダメだっていうのを強く心に誓っての勉強再開というか勉強開始だったので、頑張ることができました。ありがとうございました。
いやー、素晴らしいですね。もうだ、やっぱりつぼっちゃったんですかね、その女性名詞、男性名詞、わっつみたいな。
ちょっと頭固かったんですね、大学生の頃の私は。今の方がずっといろんなことを頭柔らかく考えられるんですけど、今だったらただ単なるマーカーで、 これはピンクの名刺か、これはブルーの名刺かって、ただ分けりゃいいじゃんって思うんですけれど、その頃の私は、なぜこれは男で、これは女でなきゃいけないのかっていうところで、もう、つまずいてしまいました。
なるほど。いや、これ、割と有名な話なんですけど、はい、家とか、はい、車とか、バイクって女性名詞なんですよね。
はい。
それ面白いのが、お金がかかるから女性名詞って。
そうなんですか？そんなルールがあったんですか？
いや、それは多分絶対に後付けだと思うんですけど。こう私も最初、なんでこれが、なんか、うぬとあんで分かれるじゃないですか。
はい。
それで、なんでアンメゾンじゃダメなんだとか、そういうのを考えたときに、なんか誰かから、はい、いやなんか、知ってる、こう、バイクと、車、家と、が、なんか、お金かかるから、女性飯なんだぜって言われて、あーとか思っちゃって。
覚えやすいですね、いいですね。
もうなんか私言語学者じゃないんで、なぜなんだとかっていうのはちょっと分かんないですけど、そうやって覚えると、なんか面白いなみたいな。
覚えやすいです、ありがとうございます。
まあでもたまに分からない時もあるんですよ。なんか、なんとなくですけど、日本人はそれでこう疑問にも思わない。例えば数の数え方ね、先週もちょっとちらっと出ましたけど、はい、なんで紙は枚で、これは台なんだとか、いろいろあったのも、まあ、外国人にとってはきっと大混乱だと思うんですけど、それと同じことで、フランス人も、はい、これ男性、これ女性みたいなのが区切りがついているみたいで、いや、なんか、慣れとかそういうのかなと。うん、あと面白いことに、フランス人も知らない単語は、女性名詞、男性名詞がわからないんですよ。
そうですよね。初めての単語とかね。
そう。それで、なんか別にそれにとって、これ男性、女性、パニック超わかんないってなるよりかは、割と、なんか適当に言ってて、いや、それ女性名詞だよとかって、あ、そうなんだみたいな。
あ、フランス人同士でもそういう会話があるんですか？
いや、私がむしろフランス人に指摘したことがあります。
かっこいい。
かっこいいでしょ。
そうなんだ。
そう、マニアックな話なんですけど、なんか私が音楽の話なんですけど、ちょっと特殊な楽器を演奏してたんです。サックバットっていう昔のトロンボーンなんですけど、あれはトロンボーンって男性なんですけど、そのサックバットっていうトロンボーンの小楽器は実は女性名詞なんですよ。そう、不思議でしょ。でそれフランス人知らない人は知らないんです。
はいはい。
なので普通にトロンボーンと一緒なはい、セックスと思ってしまって、こうアンって言ってしまって、いや実はユンヌだよって言うと、あ、そうだったんだみたいな感じで、逆にあ、フランス人もやっぱ知らないことっていうのはフランス語でやっても分かんないんだってちょっとほっとしたことがあります。
かっこいいですね。でも悦子先生、
あまりにも マイナーな名詞なので。
あ、でもそうなんですね。 100% 全部知ってるっていうわけではないんですね。
う
ん、
そう、だって日本だってカニは1枚でしたっけ。
あ、カニなんでしたっけね。
そう、カニは確か1枚2枚とかで、イカは1杯2杯でしたっけ。
あ、はいはい。
そう、そういうのも知っていなきゃわからないじゃないですか。
はいはい。
そんなのと一緒かなみたいな、こうちょっと雰囲気がこうね、こう当たり前な男性女性名詞とかは日本語だったら当たり前に数えていったそういう単位かなとか思うと、まあ、そういうもんかなみたいな感じになりませんか。
よかったです。
なるほどっていう感じなんですけど、まあ、言葉もね難しいけど面白いですけれども、じゃあ逆に、そうですね、はい、マルさんの日本語プロフェッショナルニズムにのっとってですね、フランス語に学習にそれのこう日本語学習のこう経験が生かされたとか、ちょっと特殊な学習方法とかってなんかないですか。
そうですね、生かされてるかどうかは甚だ疑問なんですが、特に私が皆さんに、学生の皆さんにお勧めしている方法がありまして、常日頃私は語学はスポーツである、語学学習者はアスリートであるっていうふうに考えてるんですけれど、口の筋肉の練習なんですね。 で、日本語と、まあ、他の言葉って口の使う筋肉の場所が違いますよね。だから、最初にフランス語なり違う語学を話すと、なんか自分の顔が変な顔になってるような感じがしますよね。なんかまた不細工な顔になったみたいな。それは普段使ってる筋肉じゃない部分を使っているからなんですね。だから変だって感じるまではまだそのフランス語筋肉になっていないんじゃないかと思うんですよ。なのでそのためには音読、とにかく口に出してフランス語をどんどん、フランス語でも他の外国語でもいいんですけれど、とにかくもう口に出してどんどん言うことで、口に出すと自分で字を追いながら読むわけなので、そのスペルとの発音との関係も分かってくるし、あと自分で言ったものを耳で聞くわけですから、それで音の取り方も多分黙って勉強するよりはよく聞けるんじゃないかと。でもちろん CD とかで聞けばもっともっといいと思うんですけれど、っていうのを皆さんにお勧めしています。
そうですね、アスリートっていい言葉が出ましたけど、口の形とか確かにフランス語もすごくなんか変な口になります、
はいはい、まだ私なんかはフランス語筋肉になっていないので、わあまたブスになってるよって思いながら発音の練習しているんですが、もうちょっと頑張ってフランス筋肉の口にしたいと思っています。
アスリートっていいですね。なんか、確かにスポーツみたいですね。体を動かす代わりに脳みその筋肉を鍛えるみたいな。
はい、で、それもあるし、アスリートの方が、1日練習休むと、次の日ちょっと調子悪いし、一週間練習休むともう本当に体動かないっていうのと同じで、その音読も慣れなんですね。一日休んじゃうと多分うまく口が回らなくなると思うんです。で、そのフランス語的な思考っていうのもちょっと劣ると思うんですね。なので、少しずつの積み重ねが大切ですよと、生徒の皆さんには申し上げております。
こちらを、まあ、自分自身にも言い聞かせてフランス語みたいな感じですかね。
確かに自分で、作文をちょっとしてるんですけれど、フランス語でちょこちょこと文章を書いて、で文だけだとちょっと味気ないので、下手絵をその文に添えて絵を描いて先生に添削していただいてるんですけれど、
あら素敵、
いや素敵な絵じゃないです、もうすごい下手な絵なんですが、でそれを始めたきっかけは、その文字だけだとなかなか記憶に残らないかなと思って、その画像で記憶に残そうと思って、それをフランス語始めた時からちょっとやってるんですが、
それは私は、いいですね、初ですね聞くのは。
そうですか、面白いんですが、
面白い、
悪い点は文字が残らず絵だけしか記憶に残ってないんです。だから、あ、この日本語書いた、フランスで書いた記憶がある、あの絵だっていう、その下手な絵の記憶しか残って映像だけ出てくるんですね。フランス語が出てこないのが悲しいところです。
まあそれは多分戻ってきますね、なんかきっときっかけだと思うんですよ。まだ文字は出てこないけど、あ、この絵だったみたいな。で、私も まさに経験からそうなっていて、実はこの間の講習会、特別講義の時にもちょっと話をしたんですけど、こういう場面でこういうセリフが出てきたみたいなのが私もすごいあって、もうなんか全然なんかフレーズとかでその場になったら分かったんだけど、なんで書くんだろうとか、あの時に使った感じの会話とか、すごい映像っていうのは頭に記憶残りやすいと思うんですね。で、多分 なあの丸さんの場合はもう一波とその絵が出てきて次にフレーズが出てくるので、おそらくそのフレーズが出る前の段階だと思うんで、もうゴールは近いですよ。
だったらいいんですけどね、もう絵だけ思い浮かんでそのままで終わらないようにしないと。
そのままもう絵さえ思い浮かばなかったらこうゼロなんですよ、ゼロか全くなので、それは絵は多分もう1なんですよ。それがこう単語になってきてなってきてって、こう、はい、きっかけっていうのがすごい出てきてると思うので、はい、すごく面白い。なかなか絵を描いて覚えるっていう方は私今回初めてですね。
面白いと思います。うん、絵の上手な方だったらあのすごい効果的なんでしょうけど、私の描く絵は本当に下手っぴなので
ちょっと見たいです
あまり人様にお見せできないような下手下手絵なんで
いやでもパターンがありますよね。例えばノート取りがめっちゃ汚い自分しか分かんない人もいれば、
はいはい、
もう、もう全世界に見せびらかしてくれ綺麗なノートとか
羨ましいですね、そういう方はね。
自分が分かればいいんですよ、そういうのね。本を出版するわけじゃないので
時々自分でも分からなくなってるところもあるのでなんだこの字はって
分からないといえば、あのフランス人だけじゃないですよ、外国人が書くなんか汚さっていうんですかね、読めないとかで、
はいはい、
なんか私もやっぱちょっと苦手なので、直に書いてある絵の字とかはたまにちょっとね、はい、フランスの友達に読んでもらったりするんだけど、これなんて書いてるかわからないとかえ、フランス人どうしてもわからへんのみたいなまあでも
多分なんかゴニョゴニョゴニョゴニョした変遷しか書いてないですもんね、字になってないですよね。
おそらく自分さえわかればいいみたいな
あ、でもフランス人の、あの方に限らず自分でこうアルファベットでノートを取って、で後から見直して、あれこれは何て書いてあるんだかって自分で考えてる方結構いますよ
また違う言語だったら面白いでしょうね。
そうですね
いやいや、まるさんと喋ってるともう時間を忘れて楽しくなってしまうんですけれどもじゃあもう最後にですね、あの、
はい、
まるさんの方からなんかアンサンブルメイトの皆さんに一言だけお話をというか、お言葉をいただけませんでしょうか。
いや、そんな大それたことではないんですが、あの、うん、本当に私は今まだまだ入門段階で1年やって、アンサンブル の, あの素晴らしいテキストの随分先まで行ったんですが、先まで行っただけで何も話せないっていうことが分かったもので、またあの後戻りをして、復習をしているところなんですけれど、まあ、あのこうやってゆっくりゆっくり勉強しているおばちゃんもいるっていうことで、あの諦めそうになったら私のことを思い出してあの人よりはできるぞっていうことで、あの皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います
えらい自虐ネタですね
いえいえ
いやでも勉強は私は予習よりも復習の方が大切だと思っているので、まあ、そうやって行ったり来たりというのは決してゼロに戻るのではなくて、はい、もう一回やってまた自分のものにしていってという段階はすごくいい段階だと思うので、ぜひこれからも頑張っていってください。
お願いいたします。
はい、では二度にわたり本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました、
は
い、
ゲージスタジオ主催の丸様をゲストにお呼びさせていただきました。本当にありがとうございます。
会いました。
さて本日はここまでとしましょうか。今日も聞いていただいてありがとうございます。アラキャペットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢応援します。それではアビアント、オブアー。